21章をお開きください。
And we're in 1 Samuel, we're in chapter 21 this morning.
第一サムエル記を今学んでいます。聖書後ろにもありますのでご利用ください。
And just to get us up to speed, David is on the run right now.
ちょっと簡単に振り返りますと、ダビデは今逃げている最中です。
And he's God has anointed him to be king of Israel, but Saul, who is the present king, is jealous of him, and Saul wants to kill him.
神が、イスラエルの王としてダビデに油を注ぎましたけれども、今まだ現在のこの王であるサウルがですね、ダビデのことを妬んで、そして彼を殺そうとしています。
And so David is running away for his life.
ですから、ダビデはその命が危険にさらされていますので今サウルの手から逃げているところです。
Okay, let's read verses 1 through 6.
では第一サムエル記の21章の1節から6節をお読みします。ダビデはノブの祭司アヒメレクのところに行った。アヒメレクはダビデを迎え恐る恐る彼に言った。なぜお一人で誰もお供がいないのですか。ダビデは祭司アヒメレクに言った。王はあることを命じてお前を使わし、お前に命じたことについては何事も人に知らせてはならないと私に言われました。若い者たちとは近々の場所で落ち合うことにしています。ところで今お手元に何かあったら5つのパンでも何かあるものを私にください。祭司はダビデに答えて言った。普通のパンは手元にありません。ですがもし若い者たちが女から遠ざかっているなら性別されたパンがあります。ダビデは祭司に答えて言った。確かにこれまでのように私が出かけて以来私たちは女を遠ざけています。それで若い者たちは汚れていません。普通の旅でもそうですからまして今日は確かに汚れていません。そこで祭司は彼に性別されたパンを与えた。そこにはその日温かいパンと置き換えられて主の前から取り下げられた備えのパンしかなかったからである。
And now Nob was a small town. It was just north. It was in Benjamin, north of Jerusalem.
このノブというところは、エルサレムの北の方にありますベニヤミンの、氏族がいる小さな町でした。
And at that time, the tabernacle was set up there.
で当時は幕屋がそこに建てられていました。
And the tabernacle, as you remember, was this tent that was built originally built by Moses, and it was a worship.Center. It was like a mobile, a little. It's like a temple that you can move around.
この幕屋というのは皆さんご存知だと思いますけれども、モーセの時代にできたもので、礼拝の中心となる場所でした。そして、テントのようなものなので、こう動かす場所を移動することができるものです。
And at this time, Ahimelech was the high priest. He was the worship leader.Were the religious leader of Israel.
で当時、このアヒメレクという人が、大祭司でした。そして彼が、イスラエルのその宗教家の、リーダーであったわけです。
And David asks him for bread, and Ahimelech says that the only bread that he has is this, the show bread, what's called the show bread, the sacred bread.
ダビデはここでアヒメレクに対して何かパンがありますかと聞くと彼はですね、その捧げられた性別されたパンしかありませんよと答えます。
As we read in Leviticus chapter 24, they were given instructions. And as you went into the holy place there in the inner part, there was a table on the side that was a table for the showbread and 12loaves of bread were there, representing the 12 tribes of Israel.
このレビ記の24章を見ますと、パン備えられるパンについて書かれていますけれども、幕屋の中に、聖所という場所があります。そしてそこにテーブルが一つ置いてあって、でテーブルの上に12個のパンを置くように、そのテーブルがあるわけですけれども、その12個のパンというのはイスラエルの12部族を表しています。
And when they would replace the bread that was there would be taken, And it was only to be eaten by the priests. It was seen as holy. They could only the priests could eat in a holy place.
そのパンは、定期的に変えるわけですけれども、そして変えてそのテーブルに捧げてあったパンを下げてきます。そのパンは下げてきたパンというのは、それは聖別されたもの、清いものとされていて、祭司だけが食べることができました。
And this is the bread that Ahimelech gives to David and his men.
で、そのパンを、聖別されたパンをアヒメレクはここでダビデとその従者たちに与えました。
Now, in the New Testament, Jesus refers to this story.
新約聖書でイエスがそのことについて、その話をこの話を引用している箇所があります。
You remember his disciples were going through on the Sabbath. They were going through the grain fields and they just took some grain, just some heads of grain, and they were kind of rubbing them and making this sort of gum because they were hungry.
イエスと弟子たちがですね、ある時麦畑を通って、そしてその麦の方をこう取ってですね、摘んで自分の手でこう揉んでそれを食べたということがありました。
And the Pharisees saw that and he said to Jesus, you know, look what your disciples are doing. It's the Sabbath. They're working on the Sabbath. They're trying to find out some way they were breaking the law.
それをパリサイ人が見ていて、そしてイエスを責めるわけですね。彼らはあなたの弟子たちは今日は安息日なのにもかかわらずあそこでこう帆を積んで働いているじゃないかと言ってその律法を破ったことを責めようとしました。
And Jesus there in Luke chapter 6, he responds to them by turning to the, by directing their attention to what happened here in Samuel.
ルカの福音書の6章の3節のところからですけれどもイエスはその時にパリサイ人に答えてこのサムエル記の中で今読んだ話のところを引用されました。
Let's read. I'm just going to ask Mika to read Luke 6, verses 3 through 5.
ちょっと、ルカの福音書の6章をお読みします。6章の3節から5節です。イエスは彼らに答えて言われた。あなた方はダビデが連れの者と一緒にいて、ひもじかった時にしたことを読まなかったのですか。ダビデは神の家に入って、祭司以外の者は誰も食べてはならない備えのパンを取って、自分も食べたし、友の者にも与えたではありませんか。そして彼らに言われた、人の子は安息日の主です。
The Pharisees respected David. David was seen as the greatest king of Israel.
このパリサイ人たちは、ダビデという人を、まあ、イスラエルの偉大なる王として尊敬していました。
And so when Jesus, you know, they're kind of...on him about his disciples, but he's pointing out, well, look at David, King David, who you respected. Look what he did. He went, you know, so far as to take the and eat the showbread when he was hungry.
ですからここでイエスはその彼らが敬っているダビデを引き合いに出してきてと言いますか。そして彼がダビデが何をしたかを見てみなさいと彼らは聖別されたパンを食べたじゃないですか。
Now it is odd that David ate this. I always think, you know, this is a man that's been out there fending for himself. You know, he's out and why would he need to eat the bread? I don't know.
で、ここでダビデがなぜこんなことをしたのかというのはよくわかりません。ちょっと変わってるなと思います。なぜ彼がここでわざわざ聖別されたパンを食べる必要があったんでしょうか。
This chapter that we're going to study here, you're going to see David going through some very low times in his life.
今日学ぶ箇所というのは、ダビデの人生の中で彼が非常に、まあ、最悪な状態だった時のことを
学びます。Let's read on in the story, verses 7 through 9.
では、サムエル記21章の7節から9節を続けてお読みします。その日そこにはサウルのしもべの一人が主の前に引き止められていた。その名はドエグといってエドム人でありサウルの牧者たちの中の強者であった。ダビデはアヒメレクに言った。ここにあなたの手元に槍か剣はありませんか。私は自分の剣も武器も持ってこなかったのです。王の命令があまり急だったので。祭司は言った。あなたがエラの谷で撃ち殺したペリシテ人ゴリアテの剣がご覧なさい。エポデの後ろに布に包んであります。 よろしければ持って行ってください。ここにはそれしかありませんから。ダビデは言った。それは何よりです。私にください。
So, evidently, what they had done, they'd taken the sword of Goliath and they had placed it there in the tabernacle. It was sort of a trophy, perhaps a reminder of what God had done.
ここにこのダビデがやっつけたゴリアテのその彼が持っていた剣がこの幕屋のところにありましたけれども、おそらく、何かこうトロフィーのような、もしくは神が何をしてくださったかということを思い起こすために、まあ、そこに置いてあったのではないかと思われます。
You remember how it's, this is how David's, life and his anointing started. He defeated this giant Goliath with just a little sling and just a rock and a sling.
ダビデが、本当に油を注がれて最初の頃ですね、このゴリアテと戦う時には、彼はもうたった一つのこの石投げ紐とそれから石だけでゴリアテを倒しました。
ゴリアテ had this huge sword. It had a full set of armor and just, I mean, these huge weapons. And David had said, "You come against me with a sword and spear, but I come against you in the name of the Lord."
このゴリアテという人はまあ巨人でしたけれども、大きな、本当に大きな鎧をつけて大きな武器を持っていました。でそれに対し、そしてダビデに向かってくるときに、その大きな、まあ、武具で向かってきたわけですけれども、それに対してダビデは、私は神の御名によってお前と戦うというふうに
言いました。 And it, you know, it was a high time. David struck down the giant. Remember, Goliath fellAnd David comes over and takes Goliath's sword and cuts off his head, and all of Israel goes crazy, and they rise up, and there's a huge victory.
そしてその一つの石によってゴリアテを倒して、そしてその巨人がこう倒れたところで、彼が持っていたその剣でダビデはゴリアテをまあ殺しました。そして、その後にイスラエルに大勝利が起こったわけです。
But now David is under pressure. He's going through the trial.
でも今ここでダビデは、この試練の中に、真っ只中にいます。ストレスのあるところに置かれています。
And now we see that he's thinking more about trusting weapons. He's saying, where's a sword? Where's a weapon that I can have.
そして、よりこう武器に、武具に頼ろうとしてしまっています。どこに何か武器はありませんかと。
Remember when he first volunteered to fight Goliath, Saul offered to give him his armor, and he said, "I can't wear these." You know, he refused. He said, "It's just not me."
覚えているでしょうか。最初にダビデがゴリアテと戦おうとしたときに、サウルは彼に、まあ、鎧を与えましたけれども、こんなのは着れませんと言って、これは私には私ではありませんと言って、それを断りました。
But now it seems like he's looking more, because perhaps his faith, he doesn't have that same faith in God, that God is going to deliver him. He doesn't have the same faith that he had when he fought Goliath.
でも今ここで彼はその武器を求めるようになっています。そのゴリアテと戦った時と同じような信仰をここで持てていたわけではないと思います。
It's really interesting how this happened.
こういうことが起こるというのはちょっと興味深いことだと思います。
He looks for a weapon, here comes Goliath's sword.And it, you know, we know that it's just not, you know, Guzan. This is God kind of reminding him.
でここでダビデが武器を求めた時に、そこにあったのは自分が戦った時のゴリアテの剣であったと。これは決して偶然ではないということを私たちは知っていますから、神が何かダビデに思い起こさせようとしているということ
が分かります。That he trusted God and God delivered him.
彼もおそらく、その神をもっと信頼していた時に、神が彼を救い出してくださった、助け出してくださったことを思い出したと思います。
But now time is passing and he's under a trial.
でも、まあ、時が流れて今彼は本当にその試練の真っ只中に置かれています。
And he's tempted to doubt whether or not God is really with him.
そして神が本当に自分と共におられるのかどうかというその疑いを抱きたくなるような誘惑に置かれています。
Imagine how vexing his situation was.
この彼のその置かれている状況というのがどんなに彼を悩ませていたものかというのをちょっと想像してみてください。
God had called him. God had anointed him. It just kind of blew his mind. God had, the prophet Samuel takes him and pours a horn of oil on him and just says, you know, you are God's chosen.
ダビデは神から選ばれました。召され出して、そして預言者サムエルによってその角に入った油をこう上から注がれて、あなたが王として選ばれたものであると言われました。
And he had responded. He had served with all of his heart. When he went up against Goliath, he risked his life to save the whole nation.
そしてそれにダビデは本当に心から応えて応答して、そして自分の命を危険にさらしてもゴリアテと戦い使えてきました。
And he served in the king's court. He served King Saul faithfully, not just a little bit. He did it zealously.
そして、サウル王のいる宮殿に仕え、サウルに対しても本当にもう表面的ではなく熱心に彼に仕えてきました。
When it came to music, he worshipped. He played worship music for the king, ministering to the king.
賛美を奏でる時にも本当にそのイスラエルの王の心に働きかけるように奏でてきました。
When Saul picked up a spear and threw it at him, he didn't just retaliate. He, you know, he was kind of afraid, but he remained faithful.
そしてそれに対してサウルが槍を彼に向かって投げてきた時も彼はまあ怖かったとは思いますけれども、でも続けてそのサウル王に忠実に従ってきました。
Instead of being praised for all of this, instead of being praised, he's persecuted.
でもそういったすべてのことに対して喜ばれるのではなくて逆に迫害を受けています。
He's treated like a criminal.
まるで犯罪者のような扱いを受けています。
I mean, on the run.
逃亡しなければいけない状態になります。
I can imagine with all of this, his mind must have been spinning. He must have been thinking, you know, what's going on here? God, why are you allowing this stuff to happen?
ですからおそらく彼の頭の中ではもう繰り返し繰り返し、なぜ神はこのようなことを許されているのですか？なんでこんなことが起こるのですかと思っていたと思います。
But you know, God is testing David.
でも神はここで今ダビデを試しておられます。
He's allowing him to go through the heat.
神は彼がダビデがこのように火の中を通ることを許されています。
And you know, God has a purpose in this.
神には、目的がありました。
They say when they purify metal, they would heat it upand heat it up so hot that the impurities float up to the surface, and then they skim off the impurities, and the metal that's remaining becomes pure, and then they keep heating it up, and each time the impurities are skimmed off, it becomes pure.
この金属というのは、精錬するときに、こう、火で熱くして、そしてこの不純物がだんだん上の方に浮いてくる ところをそれをこうすくい取って、そして、だんだんそれが清められていきます。熱くして、何度も何度もその不純物を取り除くことによって、すくい取っていくことによって、より、この精錬された金属になっていきます。
And this is the imagery that Peter uses in 1 Peter chapter 1 verses 6 and 7. Peter uses this imagery when he talks about our faith and how God is purifying our faith.
で、その、ことをですね、ペテロが、第一ペテロの手紙の中で、信仰とに例えて、表しているところがあります。
And he says, I'll read it in English there. In this you greatly rejoice, Though now for a while, if need be, you have been grieved by various trials. That the genuineness of your faith, being much more precious than gold that perishes, though it is tested by fire, may be found to praise, glory, and honor at the revelation of Jesus Christ.
第一ペテロの、一章の六節七節です。そういうわけで、あなた方は大いに喜んでいます。今はしばらくの間、さまざまな試練の中で悲しまなければならないのですが、信仰の試練は火を通して精錬されてもなお朽ちていく金よりも尊いのであって、イエス・キリストの現れの時に称賛と光栄と栄誉に至るものであることがわかります。
You know, God has a purpose in allowing various trials to come into your life.
神には、私たちが人生の中でさまざまな試練を通ることを許されるのには目的があります。
He's not allowing them simply just to run you down.
神はただ単に私たちをそういったところを通して、まあ、疲れさせようとしているわけではありません。
Or just to punish you, you know, because you've sinned and you know, he still remembers that and he's kind of wanting to get back and so he's going to let you have what you deserve.
もしくはただ単にこう罰を与えようと、なんか私たちが行ったことに対するその罰と言いますかね、罰を与えようとしているするためにそういう試練を許されるわけではありません。
But there's a purpose. God has a purpose, and it's a good purpose.
神には目的があって、それは良いものです。
God is wanting to create in your life something valuable, as Peter said, more valuable than gold.
神はそういったところから私たちの人生に本当にもっと何か価値のあるもの、美しいもの、たっといものを生み出そうとしています。それはペテロも金よりもたっといというふうに言っています
。 He's wanting something beautiful. This faith that he's creating in you is something beautiful that you would look and you would see this is valuable. This is a beautiful thing.
本当にこの信仰という美しいもの、価値のあるものを私たちのうちに作り出したいと思っておられます。
People can tolerate a lot of difficulties if they believe that there's a purpose to it.
もしその試練に何か目的があるということが分かっていれば、人というのは、まあ、多くの困難を忍耐していくことができます。
I think of the training that athletes go through.
よくですね、スポーツ選手が、まあ、そういうトレーニングを行うことを考えます。
Last night we watched a movie, this Disney movie about the it was about a hockey team, a U.S. hockey team.
昨夜ですね、まあ、ディズニー映画のホッキーチームという映画をちょっと見ました。
And Emiko was saying, you know, these sports movies, we watch a lot of them because often they tend to be the cleaner movies, but they seem very similar. The sports movies, they have a similar plot to them.
まあ、よくですね、私たちはそのスポーツに関する映画というか、スポーツ関係の映画をよく見るんですけれども、
And they do.
エミコが、まあ、みんなそういう、どの映画も似てるというふうに言います。
And they do. Often it involves a coach who's kind of tough and he believes in the team and he's gonna, you know, bring these guys and make them into a strong team.
で、いつもそこにはですね、あるこうタフなコーチがいて、そして自分のチームをこう強くするためにどうしたらいいかということもよく分かってて、それを信念を持ってですね、自分のチームをこう。
And they go through a lot. They go through a lot of sweat, a lot of pain, but they can do it because they believe in this coach.And they just think he knows what he's doing.
で彼らは、まあ、選手たちはいっぱい汗をかいても痛みも経験しながら努力するわけです。でもコーチが自分たちのコーチが自分が何をやってるかよく分かっているということを信頼しているのでそれについていきます。
And they submit to it, and then it's all for the glory.They want to get the glory, and in order to have this glory, they submit, and then often the movie ends, you know, with they're cheering, you know, and
そして、最終的にはそれを通して、そういった鍛錬を通して、まあ、栄光が得られるという、その目的に向かっているわけですね。で、まあ、大体の映画はそうやって栄光で、まあ、わあ、よかったねとなって終わるわけですけども。
But you know, I was thinking, how much more should we trust in God? And how much more valuable is the glory that the Lord is wanting to work in our lives than the glory in one of these sports events?
で、私はそれを考えるときに、だったらもっとこの神に対して私たちは信頼を置いて、そしてもっとその神が私たちの人生を通して与えてくださろうとしているその栄光というものは素晴らしいもの、そのスポーツ の, そういった栄光に比べてももっと素晴らしいものがを神は望んでおられると思います。
And God knows what he's doing.
そして神はご自身が何をやっておられるかを知っておられます。
He knows what he wants to make of your life. You don't have to doubt that.
何か私たちの人生からこう生み出したいと思って働いておられます。それを私たちは疑う必要はありません。
Because if you doubt, if you doubt whether he has your welfare in mind, or perhaps you even doubt that he's even active in your life, then hardships are very difficult to take.
もしそれを疑ってしまうならば、何か神が自分の人生に関して何の関心もないとか、何も関わってくださらないというふうにこう疑いを持ってしまうとしたらば、こういった試練というものは非常に厳しいものになります。
And the worst thing is if you feel that God is against you, that just takes away a person's it just takes away your will, your endurance and your joy.
そして、まあ、一番極端なのは神が自分に、反しているというか、自分に対して反対されているというふうに感じるときには、もう本当にすべてのことが非常に困難に、より困難になってきます。
But David takes Goliath's sword, and I can imagine what that was like. I mean, Goliath was a giant. His sword was huge. It wouldn't have matched David. You know, here's this probably carrying around this huge sword.
まあ、ここでダビデはですね、結局このさ、ゴリアテの剣を持っていくわけですけれども、ゴリアテという人は非常に大きな人でしたから、この剣もとても大きなものだったと思います。ダビデがこれを担いでいくのは大変だったんじゃないかと思います。
But he takes off. Let's go there to continue on verses 10 through 15.
では、続けて21章の10節から15節を読みします。ダビデはその日すぐにサウルから逃れ、ガテの王アキシュのところへ行った。するとアキシュの家来たちがアキシュに言った。この人はあの国の王ダビデではありませんか。皆が踊りながら、サウルは千を打ち、ダビデは万を打ったと言って歌っていたのはこの人のことではありませんか。ダビデはこの言葉を気にして、ガテの王アキシュを非常に恐れた。それでダビデは彼らの前で気違いを装い、捕らえられて狂ったふりをし、門の扉に傷をつけたり、ひげによだれを流したりした。アキシュは家来たちに言った。おい、お前たちも見るように、この男は気違いだ。なぜ私のところに連れてきたのか。私が気違いでも欲しいというのか。私の前で狂っているのを見せるためにこの男を連れてきたのか。この男を私の家に入れようとでも言うのか。
So Gath was this Gath actually was the city that Goliath was from.
このガテという町は実はゴリアテが出た町です。
I mean, it's almost difficult to believe, because here is David carrying Goliath's sword, and he goes right to the city that Goliath is from.
ですからちょっとよくわからないんですけれども、こうダビデがですね、ゴリアテと戦って、その彼の剣を今持って、そしてゴリアテの出身の町にまあ、やってきました。
And they told the king, they said, don't you know who this is? This is the guy that they sang the song about. You know, Saul has killed his thousands and David has killed his ten thousands.
人々がですね、その町の王に、 あの人はサウルは千を打ちダビデは万を打ったと言って歌われていた、まさにあの人じゃないですかと言いました。
This was the song that they sang when David returned from killing Goliath.
でこの歌というのは実はダビデがゴリアテを殺したその直後に歌われていた歌でした。
Why would David do this?
なぜダビデはこんなことをしたのでしょうか。
It seems insane.
ちょっともう気が違ってしまったかのようです。
he's not thinking clearly.
彼はこう物事をはっきりと考えることができませんでした。
he's being driven by his fear of Saul.
サウルのこの脅威に、まあ、脅かされていました。
and he goes right into the camp of the enemy.
そしてその敵の、まあ、宿営地の真ん中にこう入っていってしまいました。
he goes from one fearful thing to an even greater fearful thing.
こっちのこの恐れからさらに大きな脅威の方へと、まあ、入っていきました。
And you know, when we feel the pressure, oftentimes, when we feel the pressure of the trials and temptations of life, we're often tempted to try to find shelter in the world.
私たちはよくこのさまざまなプレッシャーがかかったり、また試練が来たりすると、この世に何かこう隠れ場を見つけたくなってしまう、そういった誘惑があります。何かこの世に慰めを求めたくなってしまいますけれども、でもそれはうまくはいきません。
In fact, you find that it's very dangerous spiritually to do that.
で実はそうすることは、霊的には非常に危険なことになります。
Now David starts acting like a madman.
ダビデはここで、まあ、キチガエのようなふりをしました。
Now, in that day, in those days, they often believed that a person who was insane had the spirits of the gods living in them.
当時は、こういったなんかこう気が触れたような人、キチガエのような人というのは実は神々の霊がその人に宿っているというふうに考えられる。
God, Jehovah God, but one of the various idols or the various pagan gods, and they would just sort of leave them alone.
そういった異教の神々の霊が宿っているというふうに考えられていましたので、まあ、その人をこうから遠ざかるというか離れていました。
So here's David putting on the act that he's crazy, clawing away there, letting the drooling on his beard.
でダビデはここでそのようなキチガイのふりをして、まあ、門の扉をこう引っかいたりですね、よだれを垂らしたりしていました。
What a state to be in.
なんというその
状況でしょうか。 This is David. This is the one who defeated Goliath, and he's reduced to this.
このゴリアテと戦ったあのダビデが今こんな状態になっています。
And Achish, the king, he didn't know what to do with him.
で、アキショーはまた彼に対してどうしていいか分かりませんでした。
You know, this would seem to be one of the lowest times in David's life.
この時というのはおそらくダビデの人生の中でも最もこう最悪な状態の時だったと思われます。
And but you know, God is using even this to prove himself to David.
でも神はこのような状況すらも用いてダビデにご自身を表しておられます。
Psalm 34 gives us a glimpse of to what was going on in the heart of David at this time.
詩編の34編に、このダビデがこういった困難を通っている時の彼の、まあ、心の状態を少し見ることができます。
It was written right after this event.
この34編というのはこの、アキシュのところに行った直後にまあ、書かれた詩編です。非常に美しい詩編です。
it has very deep meaning.
そしてとても深い意味を持ったものです。
I know that the Lord has used this psalm many times in my life to encourage me.
私にも主は本当にこの詩編を通して何度も励ましを与えてくださいました。
And when you look at this psalm, when you look at Psalm 34, and then you look at this story of what David is going through, it doesn't seem to match up.
この詩編の34編を 読んで、そしてこのダビデが今ここでサムエルのところでどういう状況を通っているかというところを読みますと、どうもこの二つは結びつきません。
I mean, here is David. He's just not trusting the Lord. He's going, he's doing some of these insane, he's acting insane in more ways than one. And yet, we see that God is going to prove, is proving something to him. God is proving himself to David.
ダビデは今ここで、キチガイのふりをして行動していますけれども、でも、主がこの状況を通して働かれて、ダビデにご自身を表しているということがよくわかります。
I just want to look at a few verses. I mean, it's just beautiful. Psalm 34, verses... I love it. Verse 4, I sought the Lord and he heard me, and he delivered me from all my fears. They looked to him and were radiant, and their faces were not ashamed. This poor man cried out, and the Lord heard him and saved him out of all his troubles.
少しちょっと34編の一部を読んでみたいと思います。4節から6節。私が主を求めると主は答えてくださった。私をすべての恐怖から救い出してくださった。彼らが主を仰ぎ見ると彼らは輝いた。彼らの顔を恥ずかしめないでください。この悩む者が呼ばわったとき、主は聞かれた。こうして彼らはすべての苦しみから救われた。
And then he goes on. The angel of the Lord encamps around all those who fear him.That one has encouraged me so many times. And he delivers them.
そして7節、主の使いは主を恐れる者の周りに陣を張り、彼らを助け出される。この箇所も私に本当に何度も励ましを与えてくれました。
8 and 9, Oh, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who trusts in him. Oh, fear the Lord, you his saints. There is no want to those who fear him.
そして8節9節、主の素晴らしさを味わい、これを見つめよ。幸いなことよ、彼に身を避ける者は。主を恐れよ、その生徒たちよ。彼を恐れる者には乏しいことはないからだ。
And verse 18, this is one of my favorites. The Lord is near to those who have a broken heart, and saves such as have a contrite spirit.
そして18節、私の大好きな箇所ですけれども、主は心の打ち砕かれた者の近くにおられ、魂の砕かれたものを救われる。
ダビデは
これらのことをこの今経験していることから学びました。
They were something that he knew deep in his heart.
そして、これらのことは本当に彼の心の深いところに意味を持っています。
He had been to the point of death. He thought it was it for him.
彼はもう本当に死の直前まで追いやられました。
He was there at the lowest point when it seemed like there was nowhere to turn.
もう本当に一番最低の状態のところまで追いやられて、もうどこにも逃げ場がないようなところに行きました。
And he found that God was there and God delivered him.
で、そこに彼は神を見つけ、神がそこにおられるのを見出して、そして神が彼を救い出してくださるということが分かりました。
And so often that is the case. We are encouraged in our lives, and we're encouraged by looking at other people's lives when they go through a trial, and you can testify that God was there, the Lord was there. I was not left to my destruction. The Lord delivered me.
そして、こう人がですね、そういった試練を通るときに、本当にそこに、神が共にいてくださって、神は決して、見捨てることなく、必ずそこから救い出してくださるということがはっきりと、分かります。
Well, David experienced it, and it became part of who he was. It was a treasure. This was part of the man David.
ダビデはここで、そのことを体験しました。ですからそれが彼自身の一部となっていきました。
And this is faith.
それが信仰です。
This is what God is doing in our lives.
それこそ神が私たちの人生になしてくださることです。
He's wanting to create something deep, something that's a part of you.
神は私たちのうちに何かより深いもの、私たちの一部となるものを作り出したいと思っておられます。
And it's valuable. It's the most valuable thing you have.
そしてそれはとても価値のあるもので、私たちが持つことのできる最も価値のある ものです。
It's personal. This faith is something that you have that is uniquely personal to you. It's not anybody else's. It's your faith.
で、これは、本当に個人的なもので、一人一人皆さんが持つことのできるその信仰です。
You have your songs. You have your experiences. These are your treasures. This is what God is giving to you.
これは皆さんがそれぞれが持つその賛美であったり、またそれぞれの経験であったり、神が一人一人に与えてくださるものです。
And I just want to encourage you, don't give them up.
ですから、これらを本当に諦めないでください。
Don't throw them away.
投げ出さないでください。
Your trials are an opportunity.
あなたに与えられている試練というのは機会なんです。
God is giving you your story.
神があなたにそのあなただけのそのストーリーというものを与えてくださいます。
You know, so many people that I have met, and I'm sure you have also met, they struggle.With the feeling that their life doesn't really matter.
私は多くのこういうふうに感じている人に会いました。皆さんもそうだと思いますけれども、もう自分の人生なんか何の意味もないというふうに思っている人たちがたくさんいます。
They feel like their lives are not important.
もうまるでなんかこう人生は重要でも何でもないと感じている。
I haven't, maybe don't feel like you've accomplished much.
何もこう成し遂げたものはなかったと感じている人たち。
But faith is what gives our lives significance. Faith is what gives meaning to life.
けれども信仰というのは私たちに本当にこの人生に大きな意味を与えてくれます。
It gives value to our lives.
私たちの人生に本当に価値を与えてくれます。
And each of usI can guarantee it. Each of us has this opportunity. You have this opportunity today, this week, to experience this work of faith in your heart.
そして私たちは一人一人がそれを経験する機会というものをいつも与えられています。今週私たちがそれぞれ本当にこの信仰を試されるその機会というものが与えられています。
And you know, it says in Hebrews, it's kind of interesting there in Hebrews, in there in 11 and 12, it talks about faith in chapter 11. And it says, you know, that there are this cloud of witnesses, these people that have gone before, and it's almost like they're looking on, and it's the angels look on, and this is our story, your race.Your moment of glory.
ヘブルの手紙の中の11章12章のところに、まあ、この信仰ということが書かれていますけれども、12章のところにも雲のように私たちを、多くの証人が雲のように私たちを取り巻いているというふうにあります。多くの者たちが、まあ、こう見ているわけですね。で、私たちは本当にそれぞれが一人一人がその自分のストーリーというものを持つことができます。
I'll just read Hebrews 12:1. Therefore, we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us.
ヘブルの12章の1節をお読みします。こういうわけで、このように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまとわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けようではありませんか。
Now you may not feel like a hero of faith.
もしかしたら皆さんは自分は信仰のヒーローではないと感じているかもしれません。
Maybe you feel like you know you're kind of clawing at the gate and you're drooling. You feel more like David there in Gath.
もしかしたらですね、もっとむしろですね、このガテにいたダビデのように何か門の扉を爪で引っかいて いるとか、よだれを垂らしているようなものだというふうに感じているかもしれません。
You know, be worried, am I going to be destroyed? But don't give up.
でも滅ぼされてしまうんじゃないかと心配しているかもしれませんけれども、でも どうか諦めないでください。
God sees your life.
神はあなたの人生を見ておられます。
And he sees the trials that you go through.
そしてあなたが通っているその試練も知っていてくださいます。
And he's gonna get you through them.
そしてそれを通り抜けることができるように神が助けてくださいます。
You know, what he's doing is just teaching us to trust in him.
ここで私たちに教えられていることは本当に主に信頼を置くということです。
You know, it's kind of interesting. When children grow up, part of a child's growth is that they become more self-reliant.
子供がこう成長していくとき、その成長の過程では子供というのはだんだんこうより自立していきます。
You know, they start, they potty train, and pretty soon they can tie their own shoelaces and...
だんだんですね。
Don't need diapers.
おしめが取れていったりとかですね。自分でこう靴の紐が結べるようになったり、そうやって自立していきます。で、そのうち自転車も漕げるようになってきます。
And you know, it's just kind of that's the process of growing up.
ごめんなさい、電車にも乗れるようになる。
And but you know, it's really kind of opposite when it comes to faith.
でも、信仰について考えるときにはそれは全く逆。
When we grow up in faith, it's kind of a growth in that we learn not to rely upon ourselves and we learn to rely upon the Lord.
私たちが信仰によってこう成長していくときというのは、そのより自立していくのではなくて、むしろ神により頼むということを委ねていくということを覚えていく必要があります。
Trials are that time when you just get to the point where you don't see it. I don't have it in myself. What's going to happen then?It's God's way of helping us to learn this.
そしてこの試練が与えられるときに、私たちは自分の力ではどうすることもできないということを知って、そして神にそれを委ね、神が助けてくださるということを学んでいきます。
Praise God. We'll just stop there. I was originally going to do two chapters today, but I think this is a good way. This is a good place to stop this morning.
2章続けてやろうと思っていたんですけれども、まあ、ここでキリがいいと思うので今日はここで終わりにしたいと思います。
Let's pray. Father,
お祈りします。
I just pray for each of your children this morning, each of us, that you would encourage us, Lord.
お父さん、どうぞこの朝あなたの子供たち一人一人をあなたが励ましてください。
Encourage us in the knowledge of your presence with us and that you're using all things for your glory.
あなたの臨在がいつも私たちと共にあって、そして全てのことを用いてあなたの栄光を表してくださるというその知識を私たちにお与えください。
That you're working out something beautiful.In our lives.
あなたは私たちの人生のうちに何か麗しいものを作り出そうとしてくださっています。
And I just pray, I pray for those of us who are discouraged.
今落ち込んでいる人々のために祈ります。
And maybe we feel like we just don't even understand why you're allowing these things to happen and
私たちはなかなか理解することができず、なぜそのようなことが起こっているのか分かりません。
And we don't feel your closeness.
そしてあなたが近くにいてくださるということも感じることができません。
Lord, I'm not going to pray for understanding that we would understand why everything happens, but I just pray for a sense of your presence.
すべてのことを理解することができるようにとは祈りませんけれども、どうかあなたのご臨在を感じることができますように。そしてすべてはあなたの御手にあってうまくいくということを知ることができます
ように。
あなたがその右の御手によって支えていてくださることを知ることができますように。だからこそ私たちはその試練を通り抜けることができます。
we don't want to just endure. We want to have our story of faith. as a testimony to your goodness.
そして私たちはそれぞれ自分のそのストーリーというものを経験して、そしてあなたの栄光を表す証人として用いられていきたいと願います。
So we commit everything to you in Jesus' name.
すべてのことをあなたの御手にお委ねします。イエス様の御名によって祈ります。
アーメン。
アーメン。